赤コーナー山本智章、青コーナー山本智章、ボクシング言いたい放題。
皆さんこんばんは、シンガーソングライターの山本智章です。世界のボクシングをお伝えする山本智章のボクシング言いたい放題。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。いやー、6月も終盤ということで、まあ、7月になるとですね、じめじめとした、梅雨も終わり、もうすぐ楽しい夏休みということでですね、学生の皆さんは心ときめいてるのではないでしょうか。海に、まあ、花火に、レジャーにということで、まあまあ、これからですね、楽しい、夏を皆さんに送っていただきたいと思いますが、本日も元気に山本智章のボクシング言いたい放題、試合開始でーす。今日はですね、先日、伝説のボクサー、元、ボクシング世界ヘビー級チャンピオンの、モハメド・アリさんですね、が、まあ、亡くなったということで、まあ、衝撃走りましたけれども、そちらをですね、まあ、アリさんの功績を称えですね、特集したいと思いますが、まあまあ、今の時代ですね、モハメド・アリと、まあ、ボクシングしている方はもう皆さんご存知だと思いますけれども、まあ一般的に見ると、やっぱりマイク・タイソンとかってやっぱりこうね、いうのは記憶に新しいと思いますけれども、もうそのマイク・タイソン、大体このね、ボクシングっていうのは、20年に一度、ヘビー級でですね、ずっと、強い、伝説に残るようなチャンピオンがですね、こう出てくると言われているんですけれども、まあその一人がまあ、モハメド・アリ、まあ本名カシアス・マーセラス・クレイ・ジュニアっていうんですけれども、まあ1960年のローマオリンピックでですね、ヘビー級の金メダリストを取って以降ですね、まあ、ビッグマウス、というでですね。まあ、そのすごく、よく、日本でも、ビッグマウスね、亀田光輝さんなんか、こう、亀田三兄弟なんかでやりますけれども、まあ、それの先駆者は、モハメド・アリなんじゃないかな、と、まあ、言われてるんですけれども、本当はボクサーっていうのはね、強くてなんぼなんですけれども、まあ、アメリカっていうのは、まあ、その、いろいろ、こう、強いだけじゃダメということもありまして、ちょっとまあやっぱりそういうビッグマウス、モハメド・アリ以降ね、だから今のボクサーは、その、かわいそうなところもあるんですよ。言わないといけないみたいなね、ところもあるんですけれども。まあそれの作業系でもありますし、まあ、それに、口だけじゃなくて本当に、実力も、その伴っていたモハメド・アリについてちょっと語りたいと思うんですけれどもですね。まあ追悼番組ということですけれども。まあ、ボクシングっていうのはですね、まあ、ヘビー級、まあ、下から、17階級あるんですよ。ストロー級。昔は、ストロー級と呼んでましたけど、今はミニマム級って言いますね。ミニマム級、47キロの階級からですね、上は90キロ以上の体重という、まあ、ヘビー級になると、まあ、もう何キロでも構いません。90キロ下回らなかったら大丈夫というような階級なんですけれども。だからこそ、まあ、でかいやつが強いと。でかくて、またね、リングというものがなかったらちょっと別の話にもなってくるんですけれども、リングというもの、四角いこのリングというものがある以上ですね、どうしても体格差っていうのがすごく出てくるんですよ。特に殴り合いでしょ、ボクシングっていうのは。なので、体重っていうのがすごく、関係してくるスポーツなんですけれども、やっぱ重い人の方が強いという、感じなんですけれどもですね。モハメド・アリというのは、その、腕っぷしが強いければ勝つと。体重が重くてでかくて、腕っぷしが強ければ勝つというね、そのヘビー級に、まあ、センセーショナルというものを起こした、まあ、一人なんですけれど、まあ、一人というか、まあ、人なんですけれど、まあ、そのパワーと、パワーのヘビー級に、スピード、とテクニックを持ち込んだ男なんですよ。まあ、蝶のように舞い、蜂のように刺すっていう言葉ちょっと聞いたことないですか、皆さん。これがまあ、モハメド・アリが言い出したことなんですけれども、まあね、すごい目のくらむようなスピードにですね、蜂のような、に刺すような、パンチをですね、ものすごい信じられない、正確率で、全盛期のね、モハメド・アリはね、こう打ってたんですけれども、まあね、後年ね、 マムダリがね、何がすごいかって、マイク・タイソンはマムダリをね、超えれる実力はあったと思うんですけれども、人間性の違いなんですよ。マムダリはまあ、人をこう、まあ、心理戦でね、こう、試合前から、こう、罵倒したり、自分のペースに引き込むために、こう、口が悪いというね、イメージがあるんですけれども、まあ、なんていうか、カリスマ的な存在で、その、まあ、なんていうか、その、黒人はその当時、60年代っていうの、1960年代、まさにムハンマド・アリの全盛期ですけどね、すごく、今でも、ちょっと残ってるのかもしれないですけど、やっぱ黒人差別がやっぱひどかった時代でもあるんですね。で、それに、果敢とこう立ち向かったというね、そのボクシング以外のその、社会面でも、すごく社会的にも貢献した人で、で、やっぱりムハンマド・アリは、ボクサーのみならず、アメリカ、全世界の、まあ、日本ではどうかわからないですけど、まあ、全世界でね、尊敬されるような、人物なんですけれども。まあ、その、何ですかね、その、何が一番すごいかっていうのは強さはもちろんなんですけど、ボクシングの世界、さっきも序盤に言いましたけどね、20年に1人ヘビー級で伝説的なに強いボクサーが出るって言うたじゃないですか。今までのボクサーは本当に強いっていう人やったんです。その、すごく強いな、飛び抜けて強いという。アリは人間性が素晴らしいんですよ。人間性が素晴らしいボクサーっていうのをおったと思いますけれども、まあ、まさにリーダーでカリスマがあって、まあ、本当、強いだけじゃなくて、人のことを思いやれる、人物でですね、まあ、それでユーモアがあるというような。なので、あれだけの火がついたんですよね。ものすごい、人をこう、心理戦で罵倒するんですけれども、本当にバカにしたことは一度もないってね、マムダリ自身も言ってるんですよね。なので、まあ、一回皆さんにね、YouTube でも何でもいいんですけれども、モハメド・アリで検索して、モハメド・アリを知らない人はですね、まあ、映画とかも出てるんですけれども、結構 YouTube に落ちてたりするんでね、ちょっと見てほしいんですよね。ただのボクサーじゃないです。確かに、一見見たらね、本当に、なんでこれが尊敬されてるんだっていうような感じに見えますけど、どんどん年がいくことにつれてですね、味が出てきて、とても魅力的な人やと、人物やと思います。ちょっとモハメド・アリの話をですね、そのちょっと抽象的にこう話になってきたんで、ちょっと戻し話を、ちょっと具体的に話をしたいと思いますけれども、まあ、さっきも1960年にローマオリンピックで、金メダル取って、それで、その後、1964年ですかね、ソニー・リストン、当時最強と言われてた、ソニー・リストンを、まあ、ほんと一発ももらわずにっていうぐらいこう避けてですね、フットワークでかわして、それで世界ヘビー級チャンピオンになってから、まあ、引退までの間ですね、まあ、約20年近く、まあ、ずっとこう、ボクシングを始めて、こう、戦い続けてるわけですけれども、まあ、全盛期のアリというのは、蝶のように舞い、蜂のように刺すというね、本当典型的なアウトボクサー、テクニシャンだったんですけれども、途中、1966年か7年やったかな、ベトナム戦争に徴兵されたんですよ。で、その時にみんなまあ、日本みたいにですね、まあ、行かないと非国民にやっぱりなるんですよ、当時の、アメリカでも。特に黒人は差別されてたんで。でも、ベトナム人は自分のことは、アメリカのね、同じ国民というのは、アメリカ人は自分のことをバカにして迫害するのに、その、ベトナム人は俺のことバカにしたことないぜっていうね、そういう言葉を残して、徴兵、捕まるの分かってて、まあ、徴兵を拒否したんですよ。戦争に行かなかったと。だから平和主義者なんですね。なので、その、当時は何というやつだと、こう、嫌われてたんですけれども、今はもう本当、なんて平和的な人なんだということで尊敬されているわけです。で、まあ、そのね、その3年間ぐらい、4年間ぐらい、その、リングを遠ざかってたんですよ。まあ、裁判とかもありましたし、いろいろそういう、その、しがらみがあってですね、リングに上がれなかったんです。で、ボクシングライセンスも、剥奪されまして、 それで上がれなかったんですね。だからそれで1970年にこう復帰してからですね、した後、まあもちろん無敗、それまで負けたことないわけですけどね、その時には、あの目の覚めるようなスピードが、影を潜めてですね、それで、まあちょっと、まあ今までのような鮮やかなボクシングがちょっとできなくなってたんですけれども、なのでまあ、あの4年間の、3年から4年間の休養がなかったら、ものすごく、ありっていうのは、今以上に、評価されてた、ボクシングとして評価されてた、と思うんですけれどもですね。まあ、もう、スピードも落ちて、テクニック、目のし、まあその反射神経とかも落ちてるんですけれども、それでもね、いろんな戦術で、テクニックを駆使して、その後も勝ち続けていったんですよ。それでベトナム戦争を徴兵拒否した。っていう当時すごくこう悪く言われてたんですけれども、今はそれが平和主義になったと。まあ今回ね、なんていうかこの番組だけでこう語り尽くせないので、ありのことをちょっと僕が言ってることちょっと抽象的な感じになりますけれど、まあ何が言いたいかというとですね、アリ、モハメド・アリというものをきっと知ってもらいたいということをちょっと伝えたいわけですよ。僕の口から今回そんなに、語れなかったんですけれども、皆さんに、モハメド・アリで、YouTube で検索して、ちょっとね、見てください。本当にね、面白いんですよ。マイク・タイソンというのも見るからに面白い。ボクシングだけを楽しもうと思ったら、まあもう本当、マイク・タイソンでいいんでしょうけど、モハメド・アリ、いろんなスタイルがあってね、もう、映画とかも、いろいろこうあります。いろいろね、 YouTube にやっぱり YouTube でね検索して一回見てください。人生を教えてもらえるって感じがしますので、本当にモハメド・アリというね、人物、今回惜しい人を亡くしましたけれども、途中からパーキンソン病、そして失読症とか筋肉の病気にかかってですね、後年のアリっていうのは、まあ、40歳以降、ずっと、闘病生活をしてきたんですけれども、まあ前世そのボクサー時代のアリ、そして死ぬまでのアリっていうのはですね、去年74歳とか書いてましたけど、僕は76歳だと思ってるんですけどね、まあ本当に刺激を受ける、本当の20世紀の本当のボクサーとしてではなく、本当に人間性のあるね、人なので、尊敬に値する人だと思いますのでですね、ぜひぜひモハメド・アリでね検索してみてください。それが言いたくてちょっと最後追悼番組ということでね、この番組にしました。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
それではちょっと、エンディングに行きたいと思います。この番組はバックナンバーを配信しておりますWWラジオで検索してください。そして、メッセージ送っていただいた方の中から抽選で、1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に、iTunes カード1500円分をプレゼントいたしますので、どしどしご応募してくださいということで、ちょっとねこの後しばらくちょっと番組お休みになりますけれども、また、復活したいと思いますのでですね、また山本友は、よろしくお願いいたします。また会える日を、期待していますので、よろしくお願いします。山本友でした。